不思議ラジオ金沢の石山です。ゲストはこの方です。
あ、ロンペです。お願いします。
北斗です。あ、お願いします。神様
チームワークが存在しませんねで、小松菜奈が何でしたっけ。あの染谷くんもね、目が死んでるで有名です。
やめましょう。
やめましょう。
寄生獣の新一はあの子じゃないと思うな。
ねえ、本当。あ、僕ね、この間去年のコロナの真っ只中のちょっと前、2月ぐらいにですね、映画1本撮ってまして、映画はあんまやんないんですけど、そう、付き合いで仕方なく受けた仕事が小松菜奈ちゃん主演の、
あ、すごい、
恋する寄生虫っていう謎のよくわからない題名の映画で、なんかちょうど主人公がすごい潔癖症で、あのマスクして、あの消毒液常に持ってて、なんか除菌シート常になんか拭いてたりとかする、今だったらなんかちょっと違う風に見えちゃう主人公で、でなんか彼が世界中にこうウイルス撒き散らしてやるみたいな映画で、ちょっとなんかご時世的に公開できるのかどうかよくわからない映画になってて、そう、それのヒロインが小松菜奈ちゃんが演じてますので、よかったら見てください。
はい、2021年全国ロー
ション2021年に公開されると思います。
あ、
順調にいけば、
はいはいはいはい、
もうあの発表もされてる映画なんで、よかったら見てほしいですね。
なるほど。あ、お会いしたんですか、小松菜奈ちゃんに。
あ、そうですね、あのお仕事なんで。
羨ましい
そう、この間、ついこの間あのコマーシャルでも一回お会いして、お会いしてって別に、
ほんまですか、
あれですよ、ただ
ヨーとか言うんですか、ヨーとか、
ヨーって、ね、
久しぶりやんけ、
言わないですけど、いや言わないですけど監督ですらそれは多分言わないそうそうそう、
いいな。
そうです
よ、顔ちっちゃそう。
顔ちっちゃいですね、小指の爪ぐらいしかなかった、
は
い、
もうやっちゃ星首やなそれ、ちっちゃいなそれ、
いいな。星首もレーズンぐらいの
星あ、もう かなり干してますね。
そうそうそう
はいはい、すいません。
で、
はい、
今週はラ・フランスさんと北斗さんの、2020年の何かしらベスト3を教えてほしいなと思ってるんですけど、いかがでしょう。
はい、
じゃ北斗さんからお願いしていいですか。
あ、
取りにしてやった。
全然準備してなかった。全然準備してないんですけど。
いやいやいやいや、なんかあるでしょ。
何がいいですかね。
お願いします。
うわ、準備してなかった。まあ、映画じゃあ、
うん、
映画でサクッとさせてもらっていいですか。
いいですね。
まあ僕あんまりランキングが得意じゃなくて。うんうんうん、だからあんま物事に順序つけ
るのは、確かに俺もいつもそれ思います。
うまくないんですけど、うん、印象に全すごい、コロナをなんか言い訳に全然映画館で映画見れてなくて。
なるほどね、言い訳ってか、でもみんなそうでしょ、それは
で、まあ、その中でも印象的だったのは、そうですね、まあ、ちょっともう何度も上がってるので、まあ、パラサイト、はい、まあ、これもすごく良かったな。僕は今年見たんですかね、今年見たやつになると思うんですけど、やっぱすごい良かったなと思います、で、多分語れることは皆さんよりも少ないのでここまでにさせてもらって、あとは、まあ、ジョジョラビットですかね。あれ今年でしたよね。
あれ今年1月だったと思います、
はい、すごく僕は良かったですね、もうその社会的な部分、メッセージとしてそれは良し悪しあるんだと思うんですけど、シンプル物語として少年が体験したあの物語としてはものすごくこう、なんか入り込めたというか、なんかすごく最後 あの結末の持っていき方と、やっぱラストシーンはやっぱすごくこうグッときたし、なんかやっぱどう捉えてほしいかという監督の気持ちがそこに込められてたんじゃないかなとは思います、まあ、原作と何かこう変えてたっていう。
そうですね、原作は結構陰惨なラストになるんで、
やっぱこうすごい素敵な作品になってたなと思いました、 もう多分全然見れるんですよね、うんうん、あれなんか配信か何かで。
ですよね、
うん、
はい。なのでぜひなんか見てほしいなと思いました、
う
ん
う
ん
う
ん、あとでなんかもうちょっとこうものすごくエンターテインメントを振り切ると、
うん、
テネットは、
うん、
僕はすごいもう映画として面白かったなと思うんですけど、あまり正直その本当にこうギミックに偏った作品だなと思うので、
うんうんうん、
これが正直10年後20年後語り継がれる映画かどうか、うん、なかなか難しいので、2020年のそのコロナのこうコロナでこう萎縮した業界を、うん、まあまあちょっとこう書き切ったというか、うんうん、
それは大きかったですよね。
はい、作品として僕はでかかったなと思うし、う
ん、いろんな対策が延期延期する中、
はい、
ちゃんと公開したっていうのは偉いですよね、
う
ん
うん、そうですよね、うん、やっぱああいうどでかい映画が一発あるかどうかですごくタイミングが変わってたんじゃないかなと思うんですよね。
コロナ明け一発目の映画、うん、テネットだったって人結構多いんじゃないですかね。
そう
です、僕もそうでしたし、
うん、正直そうでしたね、
うん、そういう意味ではなんか偉いなと思
って、うん、やっぱなんか SNS 上でもいろんな論争というか考察というか、うん、まあ、そういうのをこう巻き起こしてなんかすごく映画をもう一回映画館で見ようという気持ちに多くの人をさせた
盛りました
映画だったんじゃないかなと僕も思いました、
うんうんう
ん、はい、な感じなんですけど、
いいじゃないですか、
はい、
ありがとうございました。
どうでした皆さん。
ちょうどテネットだからあれです、うん、あの パラサイトは僕は本当にこうコロナパラサイトって本当に終わるギリギリで見たんですけど、
うんうんうん、
もうちょうど本当にコロナ始まってそろそろやばいっていうタイミングでもうみんなだからマスクとかし始めてていう時期に見て、でテネットはもう本当にこうテネットも結構ギリギリで見たんですけど、
そうですね、う
ん、テネットも結構ギリギリで見て両方とも本当にそのコロナが始まってから見た映画で、なかなか2作ともすごく印象的な映画で面白かったですよね。テネットは僕もだから前回の時に皆さんがテネットを見たっていう話の中でまだ見てないんです言うてすげえ悔しい思いしたんで、
うん、
急いで見に行ったんです。もう IMAX 諦めて普通の映画館で見たんですけど、
うん、
いやまあテネットはもう最初はもう全然意味わかんなくて、なんか
結構 YouTube とかでもすごい盛り上がってますよね。考察しがいがある
っていうか YouTube のあの考察してる人誰ものすごい
誰
ものすごい人がいるんですよ。なんかね、
いたいた、
俺その人のやつを全部見たんやけど、この人ちょっとよくここまで言えるなっていうぐらいものすごいこう、特にあの時間の晴天してる時間と反転してる時間についての時期の考察みたいなのがあって
ありましたね。
いやあれはすごい、あそこまで、あれを見てもう一回見たくなるっていうのは素晴らしいな
と、はい、うん、なんかそういう現象として面白かったっていうのもある。いや映画も面白かったですけどね、
うん、そうです
ね。配信とかももうすぐですかね。
そうじゃないですか、
配信ね、アップルでもう販売は始まってて、アップルで、うん、先行で今もう配信が始まってて、一応それは買わなきゃいけないんですよね、2500円かな、うんうんうん、で多分その後あのレンタルが出てくると思うんですけどね、うん、それ
テネットでちょっと僕の、
うん、
テネットの見方というか、
うん、
あんまり他の人が言及しない部
分
なん
ですけど、
ちょっと短くまとめれるかわからないですけど、うん、あの確かにギミックの部分も面白かったし、僕はああいうの好きなんで、
うん、
図にして時間の構成とか、
うん、
すごくこう考えたんですけど、でもなんかそのテネットの面白いなと思った部分って、
うん、
僕あのセーターっていうあるキャラクターですかね、
うん、
一応最終的に敵対していくキャラクターがいるんですけど、
うんうん
うん、やっぱあのキャラクターの置きどころにすごく面白いなと思ったのが、
うん、
あのちょっとあんまりこう興味あるなしか出てくるので、うん、ちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、僕ちょっとあの小学校の時にリアルタイムでそのエヴァンゲリオンというアニメ見て、
うん、
あのそしたら結構好きで、うん、今回来年やる映画も楽しみなんですけど、
楽しみですね、
あのそのセーターと僕はその碇言動というキャラクターの、
うん、
結構その キャラクター造形としての同一性みたいなのはすごく感じて、あのやっぱり、うん、ちょっとネタバレになるんでちょっとそこはあえて控えるんですけど、
うん、
彼この2人の最終的な目的はほぼ一緒だと僕は思ってるんですよ。
なるほどね。
はい、である、うん、一人の女性にとらわれた悲しき男の、うん、その自分の、生涯と世界の生涯を、
うんうん、同一視してると、
はい、シンクロさせた行動原理で動いていて、
いわゆる世界系的なことですかね。
はい、うん、でこれは僕はあのエヴァンゲリオンが世界系かどうかいろいろ論争はあるんですけど、うんうん、その後エヴァンゲリオンから生まれたその世界系的なサブカルチャーの文脈を、
うん、
あのこの監督なりに解釈した作品と感じて、
そうだったのか気がつかなかったぜ
僕はなんかすごく見ました。
言われると確かにそうですね、
はい、
あいつ世界系だ
やっぱりこの未来将来に対して、うん、やっぱセーターっていうのは、うん、この未来、自分の未来をものすごくこう、うん、ネガティブというか、
うん、
未来を知るがゆえに、
うんうん、そういうことですよね、
うん、過去の、うん、栄光にちょっとこう、
うん、
思考が停止しちゃう悲しき男と、あと未来って自由決まってるかもしれないけども、うん、今現在としてはこれから自由に選択できる余地すらあるという主人公たちの、まあ、そのまあポジティブネガティブの戦いなような、まあ、
超
乱暴簡単に言っちゃうとそんな感じだと思って、だからやっぱその辺りも含めて、新エヴァンゲリオンとテネットっていうのは僕は同じテーマに着地していくんじゃないかなとは思ってるんですけど、結構そのこの監督過去に前例があって、なんかあのインターステラーも僕ガイナックスアニメーションの、
うん、
なんか結構似たような感じであったりとか、もともとそのインセプションも日本のアニメの結構似たようなものを感じるよねとかいろいろ言われてるのがあるんで、
あ、言われてるんだ、
なん
か
そういう、
はい、ちょっとトップを狙えとか、
あ、そうですね、あ
のナディアとかね、ちょっとそれっぽいですね、はい、インターステラーっぽいっちゃっぽいかもしれない。
これはなんか、まあ、参考にしてる部分もあると思うんですけど、うんうんうん、きっと多分同世代だろうし、
うんうん、
多分2001年宇宙の旅とか、うん、幼年期の終わりみたいな、多分そのそもそも原体験が近いっていうのが僕はなんかすごく理由なんじゃないかなと思ってるんで、うんうん、はい、次どういう作品を撮るのかっていう部分も含めてすごく楽しみだなと思ってます。
はい、すいません、以上です、ありがとうございます。
あのノーラン監督の撮ったあの手品師の話なんでしたっけね。
あれすごい見直したんですけど、見直したけどすごい面白かったですね。
なんだっけ、
プレステージ
ヒュージャックまでです
ね。プレステージ
です。そうです
よ、プレステージ。
プレステージ。そうそうそう、
あれもなんか藤子不二雄、藤子 F 不二雄のなんかあの短編集、 SF 短編集とかなんかあんな感じの雰囲気もちょっとしますしねなんかあのブラックユーモアっていうか、
オチがね、
オチがそうですね。
海外コミュニティの
ちょっと手塚治虫っぽさ、
プレステージ、テネット、インターステラーが同じ世界観で、
うん、
同じ世界線で
成立
するっていう考察がすごいですいや、あのプレステージで生まれた、
うん、
要はそのなんつうかね、あの科学の概念が、その全部つながって、でテネットで救えなかった未来がインターステラーっていう
そうなんだ、
へえ、そんな風に考えたことがなかった。なるほど、
進めなくなった時の未来の地球脱出をしようとする人たちの話がインターステラーみたいな、
うん、なるほどね、
はい、すいませんでした
いやいや最後あの謝罪で終わるのやめてもらって、
素晴らしい、僕も最後謝罪で終わろうかな
素晴らしい。じゃあ続いてラフランスさんの
あ、例です。僕ですか。はい。あの、はい、僕本当にあの全然年代関係なしに選んでるんで、
はい、テーマからじゃあ。
テーマはですね、はい、映画館で見なかった映画なんですけど、後からメルカリでパンフレットを取り寄せた映画3本ですね。
うん、なんじゃそりゃ。
いや、なんか、ね、調べてもあんまり出てくる映画が多いんですけど、あの、はいはい、調べてもあんまり出てこない映画とかがたまにあるじゃないですか。
あ、
で
そういうこと、
うん、そうすると全然わかんなくて調べても誰がどうでどうたらどこうたらみたいなのがわからなくて、うんうんうん、ただ映画館で見たわけじゃないのでその資料がなくて
はいはい、はい、
それであの最近メルカリとかで映画のパンフレットってなんか大体300円とか400円ぐらいで売ってて、それも映画のパンフレットばっかり売ってる人がいるんですよね。
で、まあ、パンフレットってね結構日本の映画文化の特徴ですもんね。
そうそうそう、
こんなの作ってると国日本しかないらしいんで。
え、あ、そうなんですか。
なんかアジアの方では作ってるとこもあるっぽいですけど、アメリカとかでは作ってない。映画はもう見たら終わりっていう人たちだから、あの人たちは。あ、
そうなんや。 なので、そうそうそう、古い昔見た映画とか、あの古いやつのパンフレットを改めて集めたりとかしてて、うんうん、
いいですね、
うん、で、まあ、その中の3本なんですけど、ちょっと一応画面
共有します。画面共有します、
うん、とは言うても、あの本当古い、また古い映画描いてあるじゃないですか。
いいじゃないですか。
全く
古い映画好きですよ。今年はマンクも結構ね話題になって
し、あ、はいはいはい、
古い映画みんな見てほしいなと僕は思います。
面白かったですね。
すいません、では、うん、あれ、どうやってスライド、あ、こうか、あ、来ました、
うん、来てますよ。
あ、すみません。ではですね、あ、そうか、俺これ見ると自分でメモしてるから見られへん。ですね、まあ3本、まあ、僕これ多分最初にここにこの会に入らせてもらうときに、なんか好きな映画何ですかって言われて言ったやつの実は3つで、
で見てないんだよ俺、このモーターサークルダイアリー。
見てよ、見てよ。
有名なシーンだ
けど、たまにはメジャーなのを見てちょっと待って。そう、ですね、これ、まあ、3本あるんですけど、まず1本目が、はいはい、モーターサイクルダイアリーズって、まあこれすごい有名な映画なんですけど、はいはい、
有名ですね、
うんうん、はい、これを
皆さん見てますか。
見てますか皆様。
これ見てないです、すいません、大丈夫です。
あれ、これ今
ロッペさんは
見てました、ね、あ、なんかあの劇場で見てますね、
マジか。
劇場で見てんだ、
素晴らしい。
で、確か石上もこの映画好きなはず。
この映画、僕な、石上さんとなんか好きな映画が被ってる気がしてて、うんうん、とってもいいんです、いいとはいいなと思ってるんですけど、
うんうん、あ、いや、見たいなと思ってる、
うん、そうですね、これあの2003年の映画で、まあ、監督がメキシコの監督なのかな、ウォルター・サレスっていう監督の映画で、
ブラジル
ですね、ロバート・レッド、
え、ブラジル、
あ、そうかそうか、ブラジルか、うん、で、ロバート・レッドフォードが制作組織をしている映画で、そうなんですよ、実はレッドフォードの絡んでるらしくて、で、まあ、ロバート・レッドフォードの、まあ、企画みたいで、まあ、うん、そのゲバラの、まあ、チェ・ゲバラの若い頃の話なんですけど、うん、なんかそのゲバラが 20代の時かな、なんかもともとゲバラって医大生らしいんですけど、医者を目指してたらしいんですけど、
はいはい、
そのゲバラがその若い時にその南米大陸をこうずっと、うん、北の方に走ってバイクで旅しようっていう風に言われて、うん、2人で旅しようぜって誘われて、まあ、旅していく道中で、まあ、いろんなことがあるっていう話なんですけど、で、なるほど、そうです、で、この主人公がこの、まあ、ガエル・ガルシア・ベルナルですね、このガエル・ガルシア・ベルナルが、
うん、いわゆるこの頃めちゃめちゃね美青年でしたよね。
そうそうそう、あ、今は
いや今はいい かっこいい人ですけど、なんかやっぱ売り出し中の頃の方がもうなんかすごい、なんだっけあの映画、なんか幻の海岸目指して
て、天国の口終わりの楽園ですね。
ああ、そろそろそろそろ、
よう覚えてんな、すごいな。よう覚えてすって出てきますね。
そう、このモーターサークルダイアリーズの音楽が確かあのグスタボ・サンタオラヤがやってて、
そうそう、
ラストオブアス2とかの音楽の人ですよ。
ね、この でアカデミーの主題歌賞も撮ってるんですね、うん、この映画で。
はいはい
はい。
見よ。
見て。
で
見る
そうそう、でまあこれの良かったのはですね、まあ良かったところはですね、あのまあこれ僕ね実はそんなにチェ・ゲブラ興味なくて、
うんうん、
あのチェ・ゲブラに興味があるわけでも何でもない、まあ、単純に僕バイク乗りだったんで、
お
バイクが出てるから見たいと思っただけだったんですけど、で見てみたらすごく良、うんうん、かったんですけど、まずそうです、ね、さっさと終わらせる感じな、ですね、まあ、とにかくそのバイクの2人で男2人でバイクの旅をしてるっていうのがとても魅力的 で、うんうん、でこう途中でですね、まあ、インディあの南米大陸を北上しているので、まあ、原住民の人たちとかと出会うんですよね。で原住民の人たちが要はその地主に追い出されて家がなくなってるインディオの人とか、こうまあ、仕事がなくなってしょうがないからこう鉱山のところまで出稼ぎに来てる夫婦とか、まあ、そういうちょっとこう自分の教皇が今すごい辛い立場に置かれている人たちとすごく交流したり、あとこうガンをこう喉に腫瘍がある人とかを、まあ、そのバイクで走ってるのでしょっちゅう壊れるわけですよ。で壊れるとその辺のに一軒だけある民家のところに行ってなんか、うんうん、とりあえず納屋でもいいから寝かせてくれとか、まあ、いろんなところでこうお願いして回るんですけど、そこでまあいろんな人とこう腫瘍を持ってるおじいさんを治療するというか見てあげて、うんうん、でさっさととにかくすぐに医者に行った方がいいですよって言うんですけど、うんうん、その相方の方は、まあ、とにかくそんなこういちいちいちいち真実を言うなと、どうはその、うん、おじいさんおばあさんがそこで2人でしか住んでないのに、うん、その喉の腫瘍はもうすぐに手術しないとダメやなんて言ったら、うん、不安になると、
うんうん、
だからそれはそのただのこう脂肪の塊ですとか言ってごまかさなあかんねんでってすごくこの後ろに乗ってる人に言われるんです、うん、この後ろに乗ってる人が最高なんですけど
なるほど、このタイタニックみたいに手を広げて
そうそうそう、この人が、ね、この人がまあ主人公の相方で、まあ、実際にこの話って実際にゲバラが本当にバイクで旅した時の手記を元にしてて、うんうん、まあ、この人が、まあ、アルベルト・グラナードっていう人なんですけど、この人が
この人が手記を書いた人、
いや、ね、手記を書いたの
ゲバラが書いた、
ゲバラが書いたんですかね、
うん、
でこの人が、まあ、6つぐらい上なのかな、30手前で、うん、ゲバラが23歳でこの人が30手前で、まあ、この人が持ちかけた企画なんですけど、とにかくそのうまくやれって道中ずっと言うんですけど、ゲバラはもう言えないんですね、こう必ず正直なんですよ。でなのでこう医者の世話になってる先生がなんか趣味で小説書いてるんやけどお前ちょっと読んでくれって言われて、感想を聞かせろよって言った時に後ろのおじさんはいやもう本当に面白かったですって言うんですけど、ゲバラはもうこんなんやめた方がいいよって、なんかあまりにも面白くない小説やからって正直に言うんですよねそういうこう、ね、こうゲバラ その正直な性格みたいなものが分かるようなことをずっと描かれていて、で特にその道中でこうインディオの人たちとの交流があって、その時にこういう人たちを何とかせなあかんっていうふうにこうだ徐々に変わっていくんですね、
うん、
気持ちがもう本当はこれ前、うん、帰って医者になろうと思ってたんですけど、うんうん、この旅の道中でどんどんどんどん気持ちが変わっていって、うんうん、でまあ最後はまあハンセン病の病棟に行って、まあ一応医者なのでハンセン病病棟行ってこう治療の手伝いをするんですけども、うんうん、まあ、そういうこう、まあ、そのハンセン病もその当時はこう隔離政策だったんで、
うんうんうん、
そのアマゾン川のほとりのところにあるんですけど、医者は川の手前で生活しててハンセン病の人たちは川の向こうで生活してるっていうのが隔離されてて、
うんうん、
ただもうゲバラたちはもうそういうことは意味ないっていうのはもう分かって、要はもうハンセン病は感染しないってことは分かってるわけですよ、
うんうんうんうん、
だからこの隔離って要はもう差別してるっていうのと一緒じゃないですか、うんうん、そういうことを目の当たりにしてこう自分はそういう人たちを助けなあかん、まあ、要はその南米っていうのはバラバラの国になってるけどそれは一つの国になって、うん、みんな同じ民族として協力して生きながら生きていかなきゃいけないんだっていうふうに思い始めるっていうところまでの話なんですね、
うん、なるほど、
でこの映画のいいところはこうゲバラがゲバラになる前で終わってる話なので、
うん
うんうんうん、そういうところでまあ青春映画として見てもらってもいいです
、ね、単にロードムービーとしても
そう面白いと思います、うん、でなのであとまあこの
相方やってるこのアルベルト・グラナードっていう人なんですけど、うん、アルベルト・グラナードは芸名か、芸名じゃない、うん、役名かで、ロドリコ・デラ・セルナっていう人なんですけど、この人なんかどうやらゲバラのハトコらしくて、なんかね、もともとなんか後から知ったらしいんですけど、この人はチェ・ゲバラのハトコらしくて、
たまたま、
そうなんですよ。だからエルネスト・ゲバラ・デラ・セルナっていうですね、ゲバラって、うん、でこの人はロドリコ・デラ・セルナだから、うん、まあ同じ名字なのかな。なので、うん、でこの人がとにかく、特にこの人が本当にすごい芝居してるんで、
いいんだ、
この人のために見てもらえてるだけでもいいと思います、はい。
その後も役者やってるんですかね。
ね、やってるみたいですね。ただなんか現地の役者みたいで、あんまりこう、
あんまり
出てこないみたいで、なので見てもらいたいなと思います。まあ、で、まあ、
なんでみんなこのプレゼンテーションのこれみんな上手
ちゃいますよ、ちゃいますよ。さっき僕が開けたら、ロンペさんがものすごいのをアップしてるから、僕聞きながら急いでパワポに写真貼ったんですよ。あれは、あれは引くわ。そんな、あんなに大層にやってると思わなかったから、びっくりして、びっくりして急いでやりました。
そうそう。
そうですね。はい、で、まあ、この映画の、まあ、最後これだけ特徴としては、あの、うん、この後ろのおじさん目線でゲバラを見つめるシーンがいっぱいあるんですけど、うん、あのもうどう考えても後々のゲバラのことを分かってるっていう目で見てるんですよね。
あ、なるほどね。
なのでそのこう飛行機で最後に2人が別れるシーンがあるんですけど、
はいはい、
あ、そうか、見るんやったら言わへん方がいいな。あ、とにかくその相方の目線が将来のゲバラを見据えた目線で見てるので、なんかね、僕らも知ってるじゃないですか、彼がどうなかった
んですね。
なので、なんか、うん、その一つ一つの行動が将来この風になって、うん、でゲバラは最終的にはこうなるっていうのを分かってるので、うん、あの全くこの映画にはその話が描かれてないのにもかかわらず、それを思うがゆえにこう胸が詰まるっていうか、う
ん
う
ん、なるほどね、
あー、そうだよなみたいなねっていう風に思ってしまう映画だったんで、これはあの主題歌もとってもいい、
含めて、
はい、うん、いいと思います。はい、
ホランさん、このペースでいくとね。
そうだよね、はい、どんどん行きましょう。
あと、マンダロリアンの話も。
マンダロリアンの話、で俺急いで見たんですから。ちょっとね、はい、次はですね、はい、これは僕があ
の、あ、これね、
何回も、もう今年も去年も
出してくるな、
何十回も見た、
見ようと思ってたの出してくるな、
見てくれって、この人見てくれって。これはあの、ワンダーランド駅伝っていう映画で、これは皆さん見られました。ロンペさんは、
あ、僕は
見てない、
ブラッド・アンダーソンね、
見てないな、
見た、あ、来た、見てないやつ
が来た、見てないのあった、ね、
見てないのゲット。違いますよ。違う違う、
そういうコーナーじゃないか。
そうですね、ブラッド・アンダーソンの映画で、
はいはい、
これボストンが取材、ボストンがボストンが舞台かの映画なんですけど、うん、本当にこれすごいいい映画で、僕これ沢木孝太郎がなんか、
はいはい、旅人の、
そうそう、エッセイ書いてて、世界は使われなかった、
あ、
なんとかでできて、映画のエッセイ書いてるんですよね。あ、うんうん、それ俺書いたのに、書いた、ちょっと待ってて、
まあまあ、まあまあ
まあまあいいや、
これフィリップ・シーモン・ホフマンですもんね。
そうですね、世界は、それはエンディング、自分がこうスライディングドアとかって映画でもそうですけど、うんうん、一つ一つ決めていくと、その決めていった結果でこう結論ってどんどん変わっていくっていうので、
うんうん、
だからもしあの時この子と結婚すると、あの子と結婚してたらどうやったかみたいなね、そういうのをテーマにしてるエッセイ集があって、それに載ってた映画で、その中で結構何本か見たんですけど、この映画が一番、うん、よかったなと思って、でこれはまあ冴えないこう目的を失ってる医者の女の子と、あ、看護師の女の子と、うん、あと親父がすごくだらしない親父の息子で、なんですかね、こう自分は親父みたいになりたくなくて、なんかその水族館でボランティアのスタッフやってるんですけど、うん、なんかその海洋学とか勉強してて、自分は水族館で働きたいと思ってるんですけど、なかなかそれが入れなくて、こうモヤモヤしてる男の子、人のこの2人の話なんですけど、まあ、この映画の特徴はもうズバリ、この映画の中で2人は全く出会わないんですね。でこの右側の写真見てもらえればいいと思うんですけど、この2人のその今集 今自分が起きてる出来事っていうのは一人ずつの視点でこう撮影されていて、うん、で女の人がまあエリンで男がアランって言うんですけど、まあ、エリンはエリンで看護師の生活をしてて、うんまあ、お父さんがもう死んじゃってて、うんでまあ、趣味はなんかボサノバとかボサノバが前編ずっとボサノバがかかってるんですけど、うんうんうん、ボサノバが趣味音楽が好きでボサノバ聴いててでその彼女が付き合ってる男の子がこのフィリップ・シーモア・ホフマンなんですけど、
うんうんうん
まあ、冒頭からこのフィリップ・シーモア・ホフマンがあの別れるところから始まるんですよこの2人が、
うんうん、
で彼女が夜勤明けで病院から帰ってきたらフィリップ・シーモアまさにこの状況で外にいて、うん、なんかお前が帰ってくる前に出てくるつもりやったっつってあの、うん、そこでいざこざがあるんですけどなんかフィリップ・シーモア・ホフマンはなんか環境保護団体かなんかでこう工事現場とか行ってこう勤めろとかってこうクレームばっかり、うん、文句ばっかり言う活動家なんで、うん、でなんかそのこう目標も何もない彼女のことを軽蔑してるんですよね、
うん、
で彼女は彼女でそのお父さんが、まあ、亡くなって、まあ、いろんな事情があってなんかこうなんとなく日常を過ごしてるだけでっていうような人の、うんまあ、あのシーンが描かれた後にじゃあ今度はその男の子のが男側の視点で男はあ、まあ、あの配管工の息子やねんけどなんかが勉強してちゃんと水族館で働きたいんやけどなかなか認めてもらえなくてで年頃ももう35歳ぐらいであのもうそろそろなんとかせんとあかんってもうずっとこうなんとかせなあかんってずっと思ってるんですよ、
うん
でその2人が交代交代で描かれていくんですけどその交代になる瞬間にこういうこの右側の上のように、うん、例えば
背景で彼女の方がちょっと映ってる、
ね、彼女がその電車の駅から降りて、うん、あのちょっと休憩してるところに次の電車が来たら、
うんうん
うん、その次の電車に男の子が乗ってて、
うんうんうん、
男が乗っててでその男の方に変わるっていうそのそういう手法をとってて、うん、だから2人は顔を合わせてるんですよう
ん、
同じところに住んでるんで同じエリアに住んでるから、うんうん、同じ電車に乗ってるし、うんうん、で顔は合わせるんですけど出会わないんですよねずっと、うん、でその2人がどうやったら出会うのかっていうところを、うん、こう僕らはずっとそれをこうどうなんやろ、うん、どうなんやろと思いながら見ていく映画なんですけど、
うん、
なんかすごいなんて言ったのかな今の話だとすごい重そうな2人のこう、うんうん、人生が重そうなんだけど そんなに重いわけで
なくて、うん、
結構か軽い感じで描かれてるんですけど、うん、なんとなくね何回見てもすごいよくできてんなっていうふうに思ってて、うんうん、この映画は本当におすすめしたいんですけどこういう進め方するといやそんな面白くなかった
っ、うん、難しそうですねなんかね
いや、うん、これね説明さっきおっしゃった石山さんがおっしゃったみたいに、うん、何の説明もなしに見るべき映画なんですけど、うん、何の説明もないと、うん、この映画があることすら分からへんぐらい、うん、マイナーな映画なんで、うんうんうん、これは
あのさっきラフランスさんが言いかけた沢木耕太郎先生の、
う
ん、あの本、うん、世界は使われなくなった人生で溢れてる
っ
てい
うやつです
ね。それ、
うん、それです。その本、
まさに
面白いから
それぞれの人生でがちょっとだけ一瞬交わりそうに なって、
うん、
でもその交わらなかった人たちにも人生があってっていう感じ
なんですか。そうですそうです、うん
うん、
そうですね。なのでまあ普通はその恋愛の映画ってやっぱこう出会いがあってで、うん、2人、まあ、2人それぞれにいろんな人生があるけど出会いがあって、うん、出会いがあった上でまたその2人の間にも何かがあってとか、うんまあ、そういうやり方をするんですけどこの映画はその、うん、そもそも出会わへんっていうところが新しくて、はいはいはい、これはね本当にねすごい良かったですね、うん、面白いんで。あとボストンにめっちゃ行きたくなるん
で。ボストンっていいですね。
そうでボストンの結構これ11月ぐらいの話なんでちょっと寒いはずなんですけど、
うんうん、
なんでボサノバかかんねんっていうくらいずっとボサノバがかかってて、
ね、
そのボサノバの何だっけな、なんかサウダージっていう言葉があって、
はいはいはい、
でなんかその喜びはつかの間悲しみは永遠っていう意味らしいんですけど、
うん、
なんかねまさにそういうその
なるほど、ね、
こう辛いっていうかなんとなくしんどいなと思いながら過ごしてる、うんうんまあ、30代の2人がどうやったら巡り合うかっていう話ですね。
なんかボストンって、はいマサチューセッツとかあってこうアカデミックな部分とすごい治安の悪いなんかあのなんだっけザ・タウンみたいな描かれる犯罪のすごい多い街みたいなことですごいなんか変な街としてね、
あんまりボストンってこうパッと思い浮かばないですよね。なんか
僕あの NBA が好きだからボストンセルティックス
ってい
うそう黒人さんがすごい少ないチームでね。
ああそうなんですね。
そうそうそう、あのアイルランド系の人たちが移民してきてますよね。
あだからフィリップ・シーモン・ホフマン、
ケルト、あ なるほどね。じゃあ分かんないですけど。
僕も分かんないです。
はい、はい、じゃあ3本目、
はいはい、すいません、はい、で3本目はですね、これも僕が前に、
あービューティフルじゃん。
そうですね、これ見られましたか？なんでこれ確認する
のか。まだ見てない。まだ見てない。イニャリという監督ですね。
そうですね。これロンペさんは。
あ、見てます見てます。
あ、これはさすがに見てるか。さすがに見てるからどういう意味や
った。そうどういう競技。
いや、なんかすげえ資格がないじゃないですか。すげえ皆さん見られてるから、うん、すごいな。ね、あ、そうですね。これはあのイニャリというか、さっきあの1917でも話したんですけど、まあイニャリという監督のいわゆるこれはあのバベルの後ですね。撮ったのは、
うんうん、
28グラムと、バベルの後に撮って、これもいわゆるそのスペインのバルセロナか、バルセロナが舞台なんですけど、うんうん、まあ、監督がいわゆる今度撮るんやったら自分 の, その母国語で撮りたいっていう話で、うん、
このハビエル・バルデムの写真ってイニャリトゥー似てますよね。
あ、似てる。もうね、うん、イナリという監督がめちゃくちゃおしゃれなんですよね。これのなんか、うん、パ、まあ、パンフレット情報ですけど、パンフレットにいっぱいイナリというのが載ってるんですけど、うんうんうん、これあの本当にこのパンフレットこれ買ってすごい良かったんですか。これ本当にイナリという監督の文章がめちゃめちゃいっぱい書いてて、
パンフレットの
ランキングだった、忘れないで。パンフレットのつながりを話して
、はいはい、忘れてた。
そうなんです。
ただただ古い映画の話してるだけ。
違う違う、一応パンフレットパンフレットを買ったっていう言い訳でかろうじて今話ができる、
は
い、
つながりを持たせてる。
はいはい、すみません。で、これは本当にイニャリという監督の映画の中でも僕も そんなに、まあ、まあそこそこ見てると思うんですけど、うん、今のところベストかなと思ってて、
うん、2010年ですからね。
そうですね、
うん、
でこれが、ま、なぜかモーターサイクルダイリーズと音楽が一緒なんですよね。びっくりしたんです
けど、グスタボ・サンティオラです
ね。そうなんですね、うん、なんかこれもなんか、
まあ、この人もメキシコの人だからな。
うん、なのでまあこれは
アルゼンチンの人だ、うん、
そうですね、そうですね、うん、両方結構南米系が多いのかな、
うん、
南米系じゃないか、バルセロナ関係ないか、うん、そうですね。
で、あ、でもスペインなんていうの、スペイン語だから結構、
う
ん、
そうかそうか、そうですね、
そうそうそう、あっちの人たちは結構交流はね、よく、うん、だからサッカーもみんな移籍しやすいから。
ああ、なるほど。
メキシコ、ブラジル、アルゼンチンの人はみんなヨーロッパに行くと大体スペインとか、まあイタリアとかね、言葉が近いところにやっぱり移籍したがるっていうか。
なるほどね。そうで、まあ、これは、まあ、まあどういう話かっていうと、まあ、うん、そのハビエル・バルデムはまあ、なんつってるか、仲介屋さんっていうか、要はその不法、こうバルセロナの中でもすごいこう移民がいっぱいいる地域の結構すごい低所得層たちが集まる場所が舞台なんですけど、うん、まあその中、まあ、バッタモン作ってる中国人と、
うん、
まあ、バッタモン売りさばくセネガル人と、まあ、その人たちの、まあ、元締めみたいな役なんですね。要はその人たちに、まあ、中国人に物を作らせて、でセネガル人にそれを売らせて、でそれのその上がりをもらうっていうか、でそのためになんかその自分の友達、昔の友達の警察とかに賄賂を渡したりとかすることによって生計を立ててる、まあ、あの、まあ、チンピラみたいな人なんですよ。でその人にはあのまあ、2人実際、まあ、右側に映ってるぐらいのその10歳と6歳か7歳ぐらいの息子がいて、娘と息子がいて、まあ、その2人と3人であの生活してるんですけど、うん、まあ、その奥さんがちょっとそう、奥さんもちょっと病気持ってて、奥さんとは、うん、奥さんはもう隔離されてて会えなくて、うん、で結構すごい問題が問題を起こし、よく起こす奥さんなんですけど、まあ、奥さんにもまあ任せられなくて2人育ててるんですけど、まあ、彼はまあ、冒頭ですごいあの印象的なシーンがあって、あのなんかやっぱこれも雪のシーンから始まるんですけど、あの、まあ、フクロウは死ぬ時に毛玉を吐くっていうその噂が、うん、噂っていうか、なんか言い伝えがあるらしくて、うんうん、最初にそのフクロウの死体のアップから始まるんですよ、うん、雪の中 でどこにいるかわからないんですけど、で謎の男がなんかそのハビエル・バルダムに声をかけてるところから始まって、うん、そこから映画がスタートするんですけど、まあ、現実に戻ると当然この、あのなんか仲介屋のなんかチンピラみたいな人 で、まあ、その人がその末期がんになっちゃうんですよね。あの病院に行ったら検査 いつもっと早く検査に来おへんとって言われて、うん、で彼が末期がんだっていうのがもう最初に明かされるんですよ。末期がんね、うん、そうなんです。末期のがんで、それも、うんうん、膀胱がんかな、なんかね、うん、で 癌だってことは最初にこう分かって、で最初はまあちょっと養生すれば治ると思ってたんですけど、どうやらもう余命があと2ヶ月しかないっていうのが、うん、
分かって、前立腺の癌かな、
前立腺か、そうですね、うんうん、でそれでもう2ヶ月しかないということで、うん、まあこれ見ての通り子供がちっちゃいわけですよ、
うんうん、
で自分がその頼る奥さんにも頼れないし、うん、で、うんうん、自分は自分でもっとひどい生活してる中国人とかセネガル人の面倒を見てるんですよね、
うんう
ん、なのでそのもうどうしていいかわからないんですよね、その自分が死んだとあとこの2人をどうすれば、要は当然多分ちゃんとした ID とかもないんだと思うんですよね、きっとね。だからちゃんとした病院とかも受けることも できないでしょうし、結構すごいもう最初からすっげえ切羽詰まってるんですよね。でっていうその男が、まあ、その 2ヶ月間をいかにして生きていくかっていう話なんですけど、うんうんうん、なんかそれだけだと重っていう映画で終わるんですけど、うんうん、なんかねこの映画それだけじゃない、すごい不思議な魅力があって、すごい謎設定なんですけど、ハビエル・バルデムはなぜか霊感を持ってるっていう謎の設定が
急に来ましたね急に来ましたね、
そうそう、霊感を持ってるっていう謎の設定があるんですよね。これがその
大丈夫ですか、これオールウェイズ話に行かないですよね、
オールウェイズ話に行かないから、あ、そう、オードリー・ヘップバーンがやってきてい
や、やめてやめて
また引っ張る、そうそう、霊感を持っててそうなんです。でこの右下の写真がそうなんですけど、彼は死んだ人と最後に話ができるんですよ、最後に。で、うん、それもまたお金もらってやってるんですよね。そう、例えばそのこれ子供が死んでるんですけど、これ棺桶に子供が3人いて、
うんうん、
でその両親に頼まれて、その子供が最後に何か言って、多分何か会えなかったんでしょうね、うん、死ぬところに、
うん、
で両親がからお金渡されて、子供が最後に何か言ってなかったか聞いてくれって言って、うん、でそのなんていうの、この世にこうなんて言ったらいいですか、未練のある人だけが最後にこうこのハビエル・バルデムも話せるみたいで、そうすごいそれ謎設定なんですよ、この映画の、うん、でだからその子供がなんかお父さんの時計を盗んだのをずっと後悔してるって言ったら、お母さんがうちの息子に限ってそんなことするわけないっつって、うん、すごいぶん殴られたりするんですよね、かわいい、
なんで
うちの息子に限ってそんなことしないとか言われるわけ、せっかく子供の最後のお父さんにその時計の場所を教えてお父さんに謝ってほしいって子供が最後の死んだ後に霊になって言ってるんですけど、それを伝えても、まあ、信じてもらえないっていう、そうそう、ぶん殴られるんですよ、おばちゃんに、
理不尽な、
嘘やんと思って、お金取り上げられてみたいな感じ、っていうシーンがあって、なんかね どうもそのなんかね、最初の雪のシーンとかその霊が見えるとかっていうことと、その自分が末期がんで死ぬって、だからその次の世界に行くってことが、
うんうん、
なんとなくずっとこう暗示されていくんですね、うんうん、でそれがなんか最終的にこう2人をどういうふうに守るのかっていうところまでをずっと追っかけてる映画で、うんうん、一つ一つがとにかくもう僕が一番苦手な重たいコースをひた走っていくんですけど、うんうん、
いや好きですよ、
なんかね、いや好きなのはわかるけど、うんまあ、とにかくやっぱね、さっきのサム・メンデスの話じゃないんですけど、こう描いてる場所はとにかく悲惨なところが多いんですよ、もうとにかくそのハビエル・バルデムのマンションもすごい貧乏マンションだし、うん、中国人とかなんか地下室にこう工場かなんかにすし詰め状態で寝泊まりしてて、朝起こされてバッタモン作らされてとかでっていうのがあるんですけど、だから描かれてる世界っていうのはもうとにかく底辺の中の底辺の世界にもかかわらず、めちゃくちゃ映像が綺麗なんです。もうこの人の特徴的なんですけど、
うんうん、
本当にこのビデオのこの表紙みたいに、まあ、青いっていうかスペインのなんかもうこう青い感じっていうか、こう白母っていうか、そういうシーンとかがもうひたすら美しくて、この間も僕パリ・テキサスの蛍光灯の話したと思うんですけど、これもやっぱ蛍光灯のシーンとかが中国人の蛍光、まあとんでもない悲劇が起きるんですけど、中国人のところシーンとかは本当に綺麗で、とにかくもうこう見てこう、うん、思いたい気持ちをなんか超える画面の美しさみたいなものがあって、
見たい見たい。
そう見てる。でこれなんか一応黒澤明の生きるをにインスパイアを受けて作ってるらしくて、そうそう、それ僕見れなかったんですけど、ね、今日まで見えてます。ちゃんと映画の最後にも生きるって出てくるんです。生きるフィルムかな、インスパイアで生きるフィルムって出てきて、
へえ、そうなんだ。
うん、一応なんかだからやっぱこう死を宣告された男がこの世界に何を残すのかっていうところがテーマになってて、でこの映画はその先のその次の、うん、この死んだ後に世界ってあるの、うん、あるのないのっていう、
うん、
オードリー・ヘプバーンは出てきませんけど、
出てこない
話になって、
あれが遺作だったはずなん
です。そうそうそう、遺作ですから。そうそうそう、はい、っていう映画で、もうこれは本当に今回のためにもう一回見直してもうすっげえどんよりしましたけど、よかったです。あの、うん、本当にでこの3本全部まとめて、あ、もう終わりなんですけど、3本ともね、はいはい、エンディングの曲が本当に、これはあの、うん、なんかラベルのピアノ協奏曲が最後にかかるんですけど、うん、なんか稲荷という監督が子供を幼稚園から学校かなんかに送り迎えしてる時に、あの車の中でピアノ協奏曲かけたら、うん、子供2人が泣き出したっていうエピソードがあったらしくて、なんか魂を揺さぶるものがあるんやなと思ってこの曲にしましたみたいなことか、
パンフレットこの3本はね見れるようにね準備はしてるんですよ。
見て
レンタルしてきてね、あの、
そう、もう何やったらあのデータ送るから。
いやいや、もう持ってる。
そっか。
もう持ってる。
高画質で見たいんだけどな。
そうそっかそっか。
いやいや、そうですね、なかなかビューティフルはブルーレイあるかな、うん、ワンダーランドもビューティフル、うん、ワンダーランドブルーレイ買ったんだよな。ということでですね、一応これはこの3本はですね後から見たんですけど、
うん、
あまりにも気に入りすぎてパンフレットを買いましたっていう映画でした、うん、はい、
はい、
ワンダロリアの話どうしますか。
もうね、ロンペさんがおやつの時間だから、
そう、まあ、まあおやつもあげちゃいましたね。
おやつあげた。
アユトリスズあげてましたね。すいません。
そっかそっか。します、マンダロリアン。
でもあれネタバレできないんじゃないですかね。大丈夫ですかね。
確かに、う
ん、
じゃあちょっとまたやりましょうか。
うん、そうですね。う
ん、ね、ゆっくりと。じゃあ皆さんそうしましょう。
すいません
。はい。というわけで今週ここまでにしましょう。
長くなりまして申し訳ありませんでした。
とんでもございません、
はい、
いいお話を賜りました。じゃあここまでお送りしたのは石山と、
ロンペと
北斗とラフランスでした。
でした。さよなら、ありがとうございました。またやりましょう。